大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年4月16日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく4月16日金曜日の午前10時です。ニューヨークのコロナウイルスの状況なんですけれども、ワクチンも順調に進んでおりまして、4月2日以降舞台芸術とかアミューズメント施設では、収容人数が 33% 以下の人数で再開しております。屋内だったら最大100人、屋外で最大200人の収容人数で、なおかつ、33% 以下だったらできるのかな。で、いろいろと制限がありまして、全て の、 その入場者が、入場者とか出演者もだと思うんですけれども、ワクチン接種の完了の証拠を提示するとか、最近2日以内とかにコロナウイルスのテストを受けて陰性だったっていう証拠を提示 したら収容人数が、屋内だと最大150人とか、屋外で最大500人とかに増やせたりもするのかな。そうやって、再開しておりますが、当然ね、ソーシャルディスタンスはその施設の中でもソーシャルディスタンスは保って、マスク着用、そして、健康診断とかね、いろいろと、ガイダンスに従うっていうのはあるんですけれども、とはいえついにようやく舞台芸術業界も再開し始めましたよ、ニューヨークで、ということで、これは嬉しいニュースですね。再開し始めたよって言っても、劇場とどこかのそのダンスカンパニーとか劇団とかが契約して、じゃあ興行をしましょうっていう風にしないといけないわけで、このゴーサインが出たからって今日からいきなりその舞台で踊れるとか、そういうわけではないんですよね。もちろんじゃあこういう公演をしましょう、こういう企画とか作品をしましょうっていうのを決めて、オーディションとかをするなりして、リハーサルをして、本番を迎えるっていうことなので、徐々にね、こういう舞台芸術とか、エンタメとかのパフォーマンスとかも徐々に増えていくでしょうという感じで、嬉しいニュースでございます、私にとってはね。あと、前回の放送でも言いましたが、4月6日から、16歳以上の誰でもニューヨーカーは、コロナウイルスのワクチンを接種できるようになりました、オンラインとかで予約をしたら、誰でも受けられるということで、どんどん進んでおります。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私、大阪ゆかりが、自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。ということでですね、舞台芸術とかエンタメ業界でもオーディションなどもね、またさらに増えていくに違いないということで、今回は今週のピックアップのコーナーではオーディションについてお話ししたいと思います。ダンサーとか俳優とかね、私たちにとってオーディションは、いわば就職活動ですね。就活生、日本の就活生はもちろん、そのこのコロナ禍で、コロナを機にね、転職を考えたりとか、今転職活動している人とかも結構いるんじゃないかなと思うんですね。で、またこれコロナでたくさんの人がワクチン接種していって、コロナとうまく付き合いながらどんどん再開していきましょうよって、なりつつある状況で、またね、こういう、就職活動したりとか転職活動したりとかっていう機会が増えるんじゃないかなと思います。少しね、そういったダンサーとか俳優だけじゃない人にも通じるところもあるんじゃないかなと思いますし、ニューヨークでオーディションってどんな感じなのかっていうのとかをね、お伝えしたいと思います。 そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、以前チャイナタウンの放送を何回かしたんですけれども、その時にお伝えしきれなかったチャイナタウンの様々な噛みまくってるな、チャイナタウンの様々な風景をお届けしたいと思います。お休み前の30分、どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーではアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など、私大阪ゆかりが注目する情報を紹介したり、ニューヨークで活躍する日本人を紹介するコーナーです。今回はオーディションについてお話しします。ニューヨークではね、本当にいろいろなジャンルのオーディションがいろんな形で行われています。私の場合コンテンポラリーダンスが中心なんですけれども、オペラのダンスに出演したりとか、ミュージカルに出演したりとか、演劇に出演したり、あとミュージックビデオとかコマーシャルに出演したりとか、そういうので本当に様々なジャンルのオーディションを受けてきたと思います。ということでね、こういろんなジャンルのオーディションどんな感じなのか、ニューヨークの場合ね、どんな感じなのか、お話ししていきたいと思います。まず、バレエとかコンテンポラリーダンスとか、あとモダンダンスとかもそうだと思うんですけれども、のオーディションっていうのは、あの先生がいてレッスンを受ける様子から審査される場合が結構多いです。バレエだったらね、あのバーっていう、あの棒を持って、手すりみたいな棒を持ってお稽古、普段のお稽古のようにねするところからが審査っていう場合が結構あります。で、まあ、その後の方で振り付けを学んでグループごとに踊るっていうのがあったりもします。うん。あ、でなんか結構その審査によるんですけれども、もうバーレッスンで、バーレッスンの最初のウォームアップみたいな審査の時点で落とされたりする場合もあるかなですね。そういう時はそのおそらくそのバレエカンパニーとかダンスカンパニーが求めている体型、今回は背の高い人が欲しいんだよねとか、今回は小さい人が欲しいんだよねとか、そういうのを見てもう判断しているんだと思います。そういう早い段階でカットされる場合はね。そうで、コンテンポラリーダンスとかではその審査の課題の中で、課題というか審査のタスクの中でですね、即興で踊るっていうのが、与えられたりもしますね。でミュージカルではその作品の中の振り付けを与えられることが多いです。絶対ではないけどそういう場合が多いです。ダンサー、ミュージカルのダンサーのオーディションだと第一次審査はダンス で第二次、第三次とダンスと歌とかっていう風にねやっていくと。でこれもその振り付けの先生がいて、あでね、ミュージカルのオーディションっていうのは大抵すごい人数が多かったりするんですよ、受けに来ている人が。であこれね、私の YouTube チャンネルの方でリプリーグリアスタジオスという有名なニューヨークのダンススタジオに行ってきたんだよっていう動画を投稿していて、その中でも少しねそのダンススタジオの様子と一緒にお話ししているんですけれども、オーディションをしているプロダクションが複数の部屋をそのダンススタジオでレンタルしていて、一つは待合室で、もうねコロナ以前だったらすし詰め状態でみんなが待っていると。でそこでなんかメイクしたりとかウォームアップしたりとかしてね待っていて、で、その審査が行われている部屋に20人とか30人とか、多い時だったら50人ぐらいずつ行く時もあるのかな、まあ、その部屋のサイズによると思うんですけれども、まあそのグループごとに呼ばれてオーディションをして、第一次審査をして、でそのグループごとに振り付けを学んで、で踊るんですけれども、まあ、大抵はその50人のグループだったら、5人ずつのちっちゃいグループに分かれて踊ったりとかするんですね、その大きなグループの中で。で、大抵 てその場でみんなが踊り終わった後でそのプロデューサーの人とかキャスティングディレクターの人とかがとか振り付けの人が相談してこの人を残すっていうのを決めてで何番何番何番何番残って何時からの第二次審査を受けてくださいって言われたりとか、また別の日にある第二次審査に来てくださいっていう風にね言われたりします。でさっきも言ったようにミュージカルではそのミュージカルの中に出てくる振り付けをオーディションでもやることが多いのでミュージカルを中心にやっているパフォーマーの方はそういったねあのダンスのシーンを普段から勉強して練習していたりとかあとこのジャンルのミュージカルだったらこの持ち歌っていうね自分が、歌唱審査で歌う歌を当然決めてあのスコア楽譜も準備しています。そういかにもブロードウェイミュージカルっていう例えば42セカンドストリートとかねそういうのだったらこういうタイプの歌を歌おうとかオペラ座の怪人とかのようにちょっとオペラティックな曲歌の多い作品だったらこういう歌を歌おうとかねハミルトンのようにヒップホップとかが中心の歌だったらヒップホップの歌を歌うみたいなねそういう持ち歌を準備しているのでございます。だからね本当にミュージカルのパフォーマーの人たちはすごいですよね。そして、クルーズやアミューズメントパークのエンターテインメントショーも、まあ、ミュージカルと似たような感じでオーディションは行われますね。あのショーによってはダンスだけの審査だったりとかダンスとか歌の審査があったりとかしますね。これはショーによって様々かな。あのタイプカットっていうんですけれども特にねクルーズやアミューズメントパークのオーディションとかあとそうですねそういうエンターテインメントショーのオーディションではその部屋に入っていってなんかくるっと一周回ってくださいで姿だけ見てあのはいごめんなさいって言われることも結構あります。まあ求めてる身長がどれぐらいの人とかあのルックスがこういう感じの人が欲しいっていうのがもうはっきり分かっている場合はそういう審査の仕方もされます。まあ、受けに行った方としてはねなんか朝から行ってさ何十分も何時間も待って部屋に入ってくるっと一周回ってはいさよならって言われるのはちょっとわびしいものでもあるんですけれどもまあそういうこともあります。あの私がオペラのダンサーのオーディションを受けた時ね、メトロポリタンオペラのレスコンテストホフマン物語という作品に結果的に出たんですけれどもこの時はあの振付家のドードーファンさんだったんですけれども香港出身のドードーファンさんがオーディションで求めているものと私がそのタスクに対してあ私だったらこうやって表現するなっていう感じが多分すごく合致しているなっていうのをもうオーディションやっている時点からすごあの感じたんですよ。でめでたくね合格して出演できたんですけれどもこの時は私はこのホフマン物語っていう作品のことを知らなかったんですね。そのオペラを見たことがなくてなので作品の内容を下調べしました。あのストーリーとかねどんな感じの歌があってどんなシーンがあるんだなとかっていうのでその中の一つのシーンでバレエのコッペリアという、お人形が動き出すっていうお話の内容に似ているシーンとかがあってあこんな感じのお話なんだだったら私はこういう感じで表現するなっていうのをあらかじめこう勉強していたというか下調べしていてで実際私がオーディションでそうやって表現したのが、まあ、うまいことプロダクションが求めているものと当てはまったなという感じでした。でそうみんなその下調べしてると思うんですよ当然ね。なんですけれども、まあ、その下調べしてて結果自分が表現したものが、まあ、運よく当てはまったというね、形がありましたね。うん、 まあ、このようにある程度の下調べは大切かなと思います。このダンスカンパニーのダンスの健康は傾向はどんなのかなとか、もちろんね、ミュージカルとかオペラのように決まった作品でしたら、どういう作品の内容でどんな踊りが求められてるのかなっていうのはね、ある程度こう準備していくことはできると思います。まあ、どうしてもこのミュージカルに出たいんやとか、このダンスカンパニーに入りたいとか、まあね、どうしてもこの会社に入りたいんやっていうのがあったら、その会社とか作品が求めているであろうものに、まあ、ある程度寄せて準備していくっていうことはできるんじゃないかなと思います。まあ、ただね、こっちがすごく予想して準備していっても、向こうはもしかしたら今までとは違う人材を求めているかもしれないし、次の公演ではちょっと新しい演出でしたいから全然違うタイプの人が欲しいっていう風になってるかもしれないし、それはもう宝くじのようなものというか、本当にある程度の下調べはできても、まあ運も結構大事だと思いますので、結局は自分らしくできる限りのベストを尽くすっていうのが大事なんじゃないかなと思います。まあ、特にそうやってね、どうしてもこのミュージカルに出たいとかっていうのがあれば寄せていくことできるんですけれども、そうじゃない状況も多いじゃないですか。例えば別にどうしてもこの会社に入りたいわけじゃないんだけれども、就職する会社を探しているとか、新しいダンスカンパニーだからどういう作品をしようとしているのか分かんないけれども、ダンサーを募集しているからダンスオーディション受けに行ってみようとかね、そういう時って準備のしようがない場合もあるし、なんか結局すごくこうどうしてもこれがやりたいんやってなんか思い詰めて頑張って頑張ってやった時よりもリラックスして、まあ当たればラッキーかなぐらいの感じでリラックスしてやって、自分らしく楽しんでそのオーディションをに参加できた時の方が、私はその仕事を得れる可能性が今までの経験上ね多かったなと思います。最近はセルフテープといって、自分で写真とか動画を撮影してそれでオーディションに申し込む、まあコロナ対策で実際にその人と会わないでねオーディションするっていう形も結構多いんですけれども、そういうのもね、すごいメイクとかヘアメイク綺麗に頑張って、なんだライティングやなんだかんだすごい気にしてやった時よりも、あもう時間ないからこうもういいわやるわみたいな感じで適当にっていうと言い方悪いんですけれども、こう深く考えずにやった時の方が成功率が高いなというふうに私は思っています。まあね、気負いすぎるのもあんまり良くないのかなっていうことですよね。そしてですね、私がオーディションの審査をする場合もあります。就職活動だったら、就職の面接の面接官役ですね去年神戸で私が演出振り付けして上演したチェリーを3つ入れてくださいのオーディションなんかも、私が、まあ、ダンスの振り付けを教えたりとか審査をしたんですけれども、私が注目して見ているところっていうのはですね、私が今回作ろうとしている作品にこの人のルックスとか雰囲気が合いそうかっていうことがまず一つです。なんかこの人の見た目、その可愛いとか細いとかそういうのだけじゃなくて、総合的にこういろんな背丈の人とかいろんな雰囲気の人とかを 一つの場所に集めたい場合、どのバランスの人が集まってくれるのがいいのかなっていうのを総合的に判断する。だからこの子が可愛いとかすごいスタイルいいとかだけの問題じゃないんですよ。そういうのを総合的に見た時に、こう全体的に合いそうか当てはまりそうかどうかっていうことですね。そして次が指示したこと、オーディションの中で指示したことを臨機応変に表現できるかどうかですね。例えばこの右手を右から左に動かすんだけれども、ただ右から左に動かすんじゃなくって、こう柳のようにとか鞭打つようにとか、そんな風に動かしてねって言った時にそれを対応できるかどうかですね。これはその人の身体能力とか表現力の問題だけじゃなくて、その私の言葉で表現していることがその人の理解と噛み合うか、まあ、相性が合うかっていうところも関係してくると思います。そしてもう一つが、与えられた課題の中で自分の持ち味を出してくれるかっていうところですね。チェリーを3つ入れてくださいの時、いろいろその体を動かす審査、ダンスの審査をした後に、このスタジオの右から左に、自分の得意な方法で自由に動いて移動してくださいと、まあ音楽はかけとくから自由に動いて移動してくださいみたいな、タスクを課題を与えたわけなんですよ。でこのチェリーを3つ入れてくださいのオーディションの時って、ダンサーだけに応募をかけたんじゃなくって、臨機応変に動けるパフォーマーを幅広く募集してたんですね。だから、必ずしもダンサーだけを探してたわけじゃなかったんです。で、まあ、いろんなバックグラウンドがある人、俳優もやってて動ける人とか、歌もやってて動ける人とかが参加してくださったんですけれども、その時になんかね、まあその前に私がダンス中心の審査をしてたっていう影響もあったんだと思うんですけれども、みんな ダンスっぽい動きで右から左に渡ってくれたんですよ、ほとんどの人が。で、シンガーの人なら、歌手の人だったらここで即興で歌ってくれたりとか、ね、俳優の人ならなんか一人芝居始めてくれたりとか、そんなことしたら目を引くものがあったんじゃないかなと思うんですけれども、まあその自分の特技っていうのを披露してくれた人は本当に数少なくって、まあ、特技がね、コンテンポラリーダンスで、私の審査がコンテンポラリーダンスっぽい内容だったから、まあそれが当てはまってるっていう人もたくさんいたと思うんですけれども、下野のぞみちゃんというチェリーを見つけてくださいに出演してくれた一人のダンサーの人は、機械体操が特技だったんですよね。で彼女はその右から左に動くダンスの動きの中に、そのなんか機械体操のバク宙みたいなのをしてくれたんですよ。でまあ私は、あ、こうやってちゃんと自分の能力を与えられた時間の中で発揮してくれる人なんだっていうことで、すごくいいなと思って採用しましたよね。うん、そんな感じかな。私が自分が審査する立場になった時に気にしているところっていうのは、まあ、自分が作ろうとしているものに合いそうかどうかと、指示したことに臨機応変に表現できるかということ、そしてその限られた時間とか課題の中で自分の能力を出してくれるかっていうところでした。長くなってしまった。
エンターアート大阪ゆかりのRadio New York。
さてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでチャイナタウンについてお話ししますと言っていたのに、なんとまさかのオーディションの話で20分も経ってしまいましたので、チャイナタウンについては来週に持ち越しということにさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今週本当にさっき言っていたセルフテープ、自分でビデオを撮ってビデオ審査のオーディションを送るっていうのが結構たくさんあったりしまして、 それ以外、YouTube とかこのラジオとか、あとオンラインでね、ビデオでリハーサルをしたりとか、そういったことばっかりやっていて、本当ほとんど家に引きこもっていたので、なんかどこにも行ってないし、話すこと何話そうぐらいに思ってたのに、今日の放送まさかのね、オーディションで熱く語りすぎてしまいました。うん、やっぱりこう気負わずリラックスして自分らしさを発揮できた方が、ダンスのオーディションでもそうだし、お仕事の面接とかでもいいんじゃないかなというふうには思いますけれどもね。結局なんか自分をすごい作って面接とかオーディションに挑んで、その仕事がゲットできたとしても、あの自分らしさを表現してその仕事を得てないから、仕事始めた時にしんどくなってしまうんじゃないかと思うんですよね。あの自分らしく過ごせずにしんどくなっちゃうんじゃないかなというふうに私は思いますけれどね。どうなんでしょうか、ご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。私のね SNS などにもコメントしていただけたら嬉しいです。私が一番悔しかったというか残念な思いをしたオーディションっていうのが、あのミュージカルのキング&アイ、王様と私のナショナルツアーのオーディションで最終選考まで残ったんですよ。で最終選考の日付も連絡いただいたんですけれども、その日がね、私がエアサマーダンスシアターの新しい作品のリハーサルで、もうニューヨークにいないと、その時コロラドに行ったのかな、コロラドに行って、そのオーディションが行われるニューヨークにいないっていう状況になっちゃって、結局最終選考を受けることができず、まあ、最終選考に参加すらできなかったっていうのがね、せっかく最終まで行ったのにっていう悔しい思いをしましたね。ただその時そのエアサマーダンスシアターの作品制作に予定を変更せずにね、頭から参加したこともあって、あの俳優の私の夫役の人と2人でダブル主演の主演の役をいただいているんですよ、その作品でね、エアサマーダンスシアターの。だから本当にもうこのなんだろうな、オーディションを受けてお仕事を得るとかって本当にご縁というか、まあ、ラッキーだったりとかタイミングとか、そういったものが本当に重要だなと思っています。結局私がどれだけ準備していても、どんなにそのみんなの中で一番上手なダンサーだったとしても、その作品が求めているタイプに合わなかったら採用されないし、逆にね、別に一番上手じゃなくてもその全体のバランスで合ってるなと思ったら採用されますし、だからオーディションとか面接とか1個2個落ちてもね、そんなにダメだったって気にすることなく、あの全然気にせずね、今回はあご縁がなかったんだな、合わなかったんだなって、どんどん次に進んでいくのがいいと思います。そうそう、一つお知らせなんですが、この番組の YouTube 上でのアーカイブ配信が、毎週土曜日にだいたい配信していたのが金曜日になりました。放送から1週間経ったらウェディクロのホームページ上のオンデマンドで前回の放送がお聞きいただけるので、毎週金曜日には2週間前の分は YouTube 上で、1週間前の分はホームページ上のオンデマンドで、そして、当日の放送、今お聞きいただいている放送ですねが、金曜日夜11時にお聞きいただけるという形になりました。聞き逃した放送があるよという方はね、 YouTubeチャンネルの方もチェックしてみてください。YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ体に気をつけて良い週末を。Have a nice weekend. Bye.